ステージ舞台の12章29節から36節までです。ステージ舞台の12章29節から36節。真夜中になって主はエジプトの地のすべての遺言を王座につくパロの遺言から地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで、またすべての家畜の遺言も撃たれた。それでその夜パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出ていけ。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。それで民は練り粉をまだパンダネに入れないままで取り、金鉢を着物に包み肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。アーメン。いよいよですね、このエジプトにおける奴隷から、状態から解放される日が来ました。この時、イスラエルにおい、エジプトにおいて、滞在した期間は430年、エジプトで苦しめられていた期間400年でしたけれども、ついにですね、その期間が終了して、その時このイスラエル民族はここから脱出することができたわけです。この時、真夜中頃ですね、エジプトの中に主が行き巡って、すべての遺言と、またもう上は王座につくパロの遺言から、下は地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで全部、しかも家畜までですね、家畜の遺言に至るまで全部主が撃たれたんです。だからその家の中に死人が出ない家がなかったんですね。多い家では、父親が長男であり、その息子長男がいる場合、まあ、2人は、死んでいていたわけですね。ですから非常に死因の数がこの日だけでもかなりの数に残っていたことでしょう。しかも長男だけでなく、家畜の遺言に至るまでです。エジプト中でその最初に生まれた、遺言だけがこの殺されているわけですから、もうこれは神様の御業を認めざるを得ません。それに引き換え、イスラエル人は非常に平和な趣でした。その今日のところは29節からですけれども、28節の方を見ますと、こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。つまり行ったんです。杉越の子羊がほふられていて、血潮が流れて、そしてその血潮をカモイと門中にイスラエル人はみんな塗っていて、そしてその中でご馳走を食べていたんです。 ほふられた杉越の子羊の焼いた肉を家族全員で分け合って、共に苦菜とあと種を入れないパンを添えて食べていて、その内側では平和でした。しかしその外側では泣き叫びがエジプト中で起こっておりました。この夜の出来事です。エジプト中では死人のない家が出ませんでした。しかも家畜まで殺されているんです。でパロはですね、その夜のうちにモーセとアロンを呼び寄せました。パロの家からモーセとアロンがいるところにもう速やかに死者が使わされて、それで一刻も早く出て行ってほしいということで、ですからその夜中に、このパロからの命令が下されたわけです。31節、お前たちもイスラエル人も立ち上がって私の民から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ、ね、やっとパロ自分の意見を添えたりすることなく、お前たちの言う通りにということを言いましたね。その前もパロはモーセたちに行ってよしと言ったんですが、まあ、そこにいろいろ自分の制限を付け加えたりして、でそれで主に、ね、逆らっておりました。でもここではもうもはやその自分の意見を付け加えることもなく、もうお前たちの言う通りに出て行きな、出て行けと。羊の群れも牛の群れも全部連れて行け。でしかもですね、私のためにも祝福を祈れと言っております。もっとも祝福を祈る、モーセが祈ったとしてもですね、祝福を受けられるか受けられないかその人にかかってるんですよ。もしその人が祝福を受けるに値しない人であれば、祝福はモーセの頭に返ってくるわけです。私たちもキリスト者もイエス様から言われています。まずその新しい家に行ったら祝福を祈りなさいと。その家が祝福の家であれば祝福はその家にとどまるけれども、そうでないなら祝福はあなた方の頭に返ってくる。パロは、まあ、私たちの祝福のために祈れと言いましたけれども、しかしパロはまだ心固くなで主に歯向かうことをその後、まあ、行動するんです。まあ、それは後の話ですけれども、とにかくこの晩パロはもうお前たちはみんな出て行けと、そしてエジプト中もこの民をせき立てて強制的に追い出しました。強制的にです。だからこの夜この晩非常に慌ただしい、国中がもう慌ただしかったわけですね。エジプトの人たちはイスラエル人を見たらもうお前たちは出て行けと。でなんでそこまでしたか、それは我々も皆死んでしまうと言ったからです。そうです、主はですね、もともとこのエジプト人はすぐにもう全員ピンポイントでエジプト人だけを狙い撃ちして殺すことができたはずなんですけども、でも主はそれはしませんでした。警告をその前に与えられておりました。災いも、まあ、これで合計10回目ですけども、その前に9回も災いを下されて、そして、もうすぐに出て行かせなさい、さもないとこれこれの災いが下るぞということを言ったにもかかわらず、それでも心を固くなにして災いをその身に負ってしまっていたんです。でここでここに来てもうやっとエジプト人はせき立てて強制的に追い出しました。でそれでこの民はですね、あの練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包んで肩に担いでいったわけです。要するにあの、まあ、昨日主日の食事が作られて、それ鍋の中にまだ食事が残ってますけど、そのまんまで、待機をしなきゃいけないような、そういうイメージですね。かなり慌ただしかったんです。でそしてあの前回ですかね、その杉越の 食事は種を入れないパンと苦菜を添えて、でしかも、腰に帯を締めて足に靴を履いて杖を持って急いで食べなさい。で、そのことをまた常しえの、祭りとして行いなさいと、まさしく、そのことが、この晩起こっていたわけですね。彼らはグズグズしていられなかったんです。でしかも主はこのエジプトの人たちがこのために好意を持つようにされておりました。でそれでこのイスラエルの人たちは出ていくときに、隣近所から金の飾り、銀の飾り、着物を願い求めて、エジプト人はそれをもうさっさと それで出ていくなら早く出て行ってくれというぐらいに、ですからどんなに気が弱い奴隷でも、あ、奴隷じゃないですね、もうイスラエル人は、どんなに気が弱い人でも求めたらたくさん与えられていたわけです。このことは実はですね、創世記の15章の方からすでに主に予言されていたんですよ。15章の、13節と14節ですね。まだアブラムだった時代、アブラムが一人、サラと子供がいなかった時代ですね。創世記15章の13節と14節。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。わずか2節だけでこの400年の出来事を表しておりますね。このわずか2節の中に、彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになると、このたった2節の中に含まれている言葉、多くの財産を持って出るという言うからには、やはりかなり多くの財産をこのイスラエル民族はエジプトから持って出てきたわけです。詩編の105編の方にも書いてあります。詩編105編の、この詩編105編はですね、主がどんなに苦しい宮沢をなされたかということを、そのイスラエルの歴史を、解き明かしている詩編ですけども、まず一節からちょっと読んでいきますか。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての屈しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた屈しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ我らの神主、その裁きは全地にわたる。これこのまま全然知らない人が読んだら、なんてつまらないなんか綺麗事みたいなことが並んでるのかと思うかもしれませんが、しかし主を主とする人たちにとってはこれが本当に心の内を喜ばせ、かきたてて、本当に主はそういうお方だなっていうふうに思うものです。この詩編を読んで心沸き立った方は、本当に主はそういうお方であるということを経験と信仰によって実体験しているわけですね。この37編、の方に、このエジプトでのからの脱出のことが書かれてあります。主は銀と金とを持たせて御民を連れ出させた。その部族の中でよろける者は 一人もいなかった。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。イスラエル民族の中にはですね、誰一人よろけた者はいなかったんです。そしてイスラエル民族が出て行った時、まあ追い出される形だったんですが、出ていたのはエジプト人たちは心から喜んだんです。我々の中から災いが取り除かれたということで、そのちょっと前まではイスラエル人はエジプトの奴隷でした。エジプト人はイスラエル人をこき使って、イスラエルの方がですから弱かったんです。イスラエルの方がいじめられっ子で、エジプトの方がいじめっ子という立場だったんですけども、しかしどんなに弱いいじめられっ子みたいなキャラであったとしても、主がついておられるのであれば、いじめっ子側もそのいじめられっ子を恐れるんです。罵声浴びせればそのいじめられっ子の側は、まあ、びっくりして弱気になっておどおどするでしょうけども、しかし主がそれをできなくさせるんです。主がそれをその弱い人と共にいるのであれば、主の恐れがそのいじめっ子側の方にすごい恐怖となって、でもはや手出しができなくなるわけです。いじめられっ子の側では、まあ、今までいじめられてきた経験が長いわけですから、まあ、やはり恐怖は残って相変わらず、まあ、縮こまった行動をするかもしれないんですが、でも信仰者はそうであってはならないんです。もはやエジプトからは奴隷ではなくなったんです。このイスラエル民族は今日のこの説をもって400年の長きの苦悩苦痛から解放されて自由とされたんです。イスラエルは自由とされました。この出エジプトの出来事はただ単に昔ある民族が奴隷解放されたという歴史の物語として受け止めてはなりません。これは皆さんにも非常によく共通して関わりの深いことです。皆さんは世というエジプトからキリストの御業によって、このキリストのほふられた血潮の贖いによって奴隷解放させられたんです。それと全く一緒です。イエス様はほふられた子羊、そして私たちは子羊のその血潮が塗られ、神の印がつけられた。そして私たちには世に下る裁き、世に下される滅び、それは関係ないんです。私たちは滅びを免れて、そして世が私たちを奴隷状態としていた状態から解放するんです。子羊の血によって、そして父なる神様の大いなるその御手の技によって私たちは解放されるんです。いや、もう解放されています。それは皆さんが信じるならばです。皆さんが相変わらず奴隷根性、いじめられっ子根性のまんまでサタンにビクビクして、サタンがおい、お前ここから出られると思うなよっていう言葉にいつまでもビビってるんであれば、いつまでも出られないまんまですけども、しかし信じてイエス様の奴隷解放を信じて一歩踏み出すのであれば、皆さんも隣のサタンの仲間からぶんどって、そして神様が約束された安息の地へと出ていくことができるわけです。これは信仰による選択の問題です。イスラエル民族はエジプトのにおける長い奴隷生活からこの時解放されました。皆さんも解放されたものとして、自由人として、自由にされたものとして、もはや奴隷の区域に戻ることなく、キリストにある限りない自由の中を歩み、そして多くをさらにエジプトからぶんどって天の御国の民へと、その戦利品としてぶんどったものを持っていって、このイスラエル民族は荒野においてこのエジプトからぶんどったもので幕屋を建造し、主を礼拝する道具をそれぞれ作りましたけれども、 皆さんもそれぞれ主の宮にそれは携え上って礼拝してますますこの約束の地へと近づいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、私たちをもこの今日の箇所のように奴隷状態から解放してくださったことを感謝いたします。何によって解放されたのか、それはイエス様、あなたがほふられたからです。あなたのほふられたその血潮によって私たちは清められ、それが塗られたことによって滅ぼすものから私たちは害を超えることができず、そして裁かれた世から多くを分取って、そしてあなたの御国の民へと近づき、あなたが示される故郷、天の故郷へと向かって歩む歩みが私たちには与えられております。主、どうか今日もまた天の御国を目指して、この地上を一人でも多く奴隷解放させることができますように、主よ、私たちを用いてください。ますます世からサタンの国から分取り返すことができますように、彼らは私たちの労働の報酬を独り占めにして私たちから取り上げております。主よ、どうぞ私たちがそれらを分取り返すことができますように。どうかこの地上における歩みが決して再び以前の奴隷状態に戻るものではなく、あなたにあってますます解き放たれ、ますます解放され、自由にされていく歩みでありますように。この新しく始まった1週間を主はあなたが祝福してください。生徒たち一人一人がますます自由となり、ますますそれぞれに与えられている分を果たし、あなたにあって強められ、あなたが一人一人に与えておられるその賜物を豊かに用いることができますように、どうか祝福で満たしてください。命で満たしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。